皆様、改めて、おはようございます。今日、新しい週を、共に礼拝をもって始められる恵みを、感謝いたします。先週から、主の兄弟、ヤコブの、書き送った手紙を、見ています。先週は、試練に遭うときは喜びなさいとイエス様が山上の説教で最初に語られた教えを取り上げて、試練を受けるときは辛いこともあるんですけども、神様が私たちの益のために、私たちを完全なものとするために与えられるのだから喜びなさいと、試練を厭っている、試練嫌だなと思う方たちを励ましています。この試練についての教えがまだ続いています。今日はその後半の部分を見てまいります。先ほど司会者の兄弟が読んでくださった箇所の中で12節をもう一度拝読してお祈りいたします。ヤコブの手紙1章12節、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。誘惑を退け試練に勝利するというテーマを修法に書かせていただきましたが、それは他でもありません、命の冠を受けましょうという呼びかけです。お願いいたします。天の父様、敬愛する方々を共に集め、そしてあなたに礼拝を捧げられます恵みをくださいましてありがとうございます。あなたのお言葉が明確に語られ理解され、そこに神様の豊かな恵みが表されますように、ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はこの箇所を通して神様が誘惑試練の中でどのように勝利させてくださるかを共に見てまいりましょう。まず第一の段落、9節から11節では、神様にあって高くされると同時に低くされて使えるものとされたことを誇りとしなさいということです。高くされまた低くされる、イエス様を信じた者はその両面をいただき、そしてそれがキリストにあるものとされた誇りとなるというのです。今も変わっていませんけれども、富む者そして貧しい者の差はあります。社会においてもそうですし、この社会の中から神のもとに導かれましたので、教会に来られる方も富んでいる方も貧しい方もおられます。9節に、身分の低い兄弟は自分が高められることを誇りとしなさいとあり、10節の冒頭には、富んでいる人は自分が低くされることを誇りとしなさい。高いものは低くされ、低いものは高くされる。それが神様にある祝福の印だと。 恥ずかしく思うんではなく、素晴らしいことだと誇りなさいと教えているのです。世間では、そうでないことが多いですね。できるだけ高く、できるだけ豊かに、地位が上がり、そして豊かにされることが誇りですけれども、低くされ、乏しくなることは恥ですという通念が、一般の考えがあります。皆様どうでしょうか？貧しくなりたいと思われるでしょうか？身分が低くなりたいと思われるでしょうか？その反対をできるならば、いただきたいと思うものではないかと思います。しかし神様は、そのどちらも許しておられます。身分の低いその方たちは、神様の救いによって高められますとヤコブは神様に導かれて語りました。乏しいこと、身分が低いことは人に仕えること、また自分の願いよりも他の人の願いを叶えるために使えることが多いかと思います。しかし、イエス様を知ったときに、神である主、最も高く豊かな方が、私のために、私を愛するゆえに、あなたは私の目に尊いと語りかけてくださり、また神である最も高いところにおられるべきお方が最も低くなって私のために仕えてくださり、また私のために犠牲となってくださったことを知ります。神様の前には地上で身分が低いとされていても、乏しくされていたとしても、神様の前には最も素晴らしいものと、神様に敬われているかけがえない存在、自分を犠牲にしても価値あるものだと神様が私たちを尊んでくださることを知って、主にあって自分は大切な存在なんだ、生きる価値があるんだ、生きることは素晴らしいんだと誇りを持つことができると神様は身分の低い方を励ましておられます。一方、富んでる人、身分の高い方はこの地上で、人によるかもしれませんけど、願いが叶い、人から仕えられることの方が多いかと思います。そして世間では重んじられ尊敬される、それがどんな動機かは別としても、尊敬される立場、願いが叶いやすい立場に置かれていることが多いと思います。しかし最も高く豊かである方が低くなって乏しくなられたことを覚えて、キリストを信じた者はキリストにあって謙遜、自分を低くして、そして人を使いさせるんではなく自分が使えるものであるということ、その模範として神様が私をそのように導いておられる。だから与えること、使えることは 神様の恵みだと、そう誇りとしなさいというのです。ヤコブはさらに、この低くされることを誇りとしなさいというときに、豊かにある方たちが陥りやすい罠について告げています。人はどんなに強く見えても、豊かに見えても、草花が炎熱でしおれてしまう、枯れてしまうように弱いのだと。支えられなければ何もできなくなってしまうということを覚えるようにと告げています。草花は特にこの季節、水をやっても、なかなか暑さ負けになってしまうという、なって耐えられないということがあります。残念ながら教会の玄関のそばの、オリーブの植え込みのところの、花々も暑さ負け、して、います。私たちももし、この夏エアコンが故障したり停電になったら、たちまち弱くされてしまうようなものです。たとえ環境は優れていても、年月の力の前には私たちの命は儚いものです。どんなに長く生きても今120年は無理だということは変わっていません。そして人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているのです。その時に自分が元気な時、豊かな時に持っていたものは一切失われてしまい、神の前には価値のないものとなってしまいます。残るのはキリストに倣って謙遜に主にあって仕えたことだけです。だから永遠に残るもの、地上のものに望みを置かないで天に望みを置き、神様が成してくださったことだけを、キリストだけを誇りとしなさいと教えています。そうしないと終わりの時に慌てふためくことになるのです。イエス様は富を地位を誇っている方たちにこう告げました。ルカの福音書の12章新約聖書の141ページです。12章の19節から21節まで拝読いたします。ルカ12章19節から。そして自分の魂にこう言おう、我が魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められた、さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。ですから主の恵みをいただいたことを誇り、そして自分自身については低くされて謙遜に仕えるものとされたことを誇りなさいと教えています。人は富んでいても豊かであってもその命は儚いものです。しかしそんな弱い私たちに神様は永遠の命を与えてくださいました。罪のゆえに 神と共に歩めない私たちのために、神様が十字架でご自分の命を犠牲にされたからこそ私たちは生きることができます。イエス様は私たちと同じになって、弱く儚い私たちが神にあって生きる道を切り開いてくださいました。そして地上の試練を耐え抜かせて、成長させ完成させてくださいます。このことを、この恵みをいただいたことを誇りとして歩みましょう。第二に覚えたいことは、12節から15節、ヤコブの手紙一章です。ヤコブの手紙に戻っていただけますか。こちらの箇所では、先には身分の低い人、高い人の比較がされていました。この12節から15節まででは、試練に耐え抜いた人の幸い、誘惑に身を任せてしまったことの災いが対比されています。12節をもう一度お読みいたします。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。この教えは、世の中で、もう困難に、頑張って、勝利した人が成功できますという、成功主義とは、違っています。そういう意味で強い者が生き残って、勝利を得るのだという話ではありません。そうでなくて、神様を信じて従って、神様によって試練に勝利させていただく方が幸いなのですと教えているのです。神を愛する者たちに約束されたとありますけれども、これもまた神様の恵みです。神様がご自分を犠牲にするほど愛しておられることを知って、この神様の愛を感謝を持って受け入れた人は神様の愛に満たされます。神様の愛に満たされた結果、愛するものとなり、そして神様の約束、永遠の命の約束を受けるにふさわしいものとされるのです。ヤコブが言っているのは、努力や能力の話ではないんです。神様の恵みを素直に受ける姿勢のことを問うています。こうして神様の恵みによって守られ、神様の愛を満たしていただいて、その結果約束の命の冠を受けると、この箇所は告げています。命の冠とは何でしょうか。命というのはイエス様を信じた者に与えられる永遠の命です。冠とは一般的には褒美を受けること、そして高い地位を受け、そして賞賛をいただくことです。褒められ、そして賞賛され、そして豊かな地位や報酬をいただくこと、これが冠です。イエス様は、タラントの例えで よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたは小さなものに忠実だったからもっと任せようと、そう主人が称賛していること、報いてくださることを語っていますけれども、永遠の命を信仰によっていただきます。それはすべてのイエス様を信じた人に等しく与えられます。しかし命の冠として褒められること、喜んでいただけることは試練に耐える中で与えられるのです。そう聖書は告げています。同じことが黙示録にも記されています。黙示録の2章の10節を読ませていただきます。開かなくて結構です。聖書の一番最後のところですけれども、2章の10節にこのようなことが告げられています。抜粋して読ませていただきます。あなた方は10日の間苦難に遭う、死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えるとあります。また3章の11節にこうあります。黙示録3章11節に、私はすぐに来る、あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。試練に耐え抜くことで命の冠を受けると聖書は告げています。このヤコブ1章12節に続く箇所はこうあります。誰でも誘惑されているとき神に誘惑されていると言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑することもありませんとあり、誘惑という言葉が出てきます。実は聖書の中で試練という言葉と誘惑という言葉は同じ言葉が使われています。同じ言葉が試練という意味でも誘惑という意味でも使われており、また誘惑という言葉は日本語ですと意味で使いませんね。誘惑されたと言ってですね、ああ素晴らしい人になったというふうにはならないんですね。悪い道に陥ってしまったというニュアンスが強いんですけども、この誘惑についてはこう引っ張っていくという意味がありまして、良い方に引き上げるという意味でも使われますし、悪い方に引き下げるという意味でも使われます。ですから誤解がないように、神は悪に誘惑されることのない方でありと記されているのはそのためです。神様は、日本語としては変ですが、善に誘惑される、誘惑してくださる方なんです。これ日本語で誘惑という言葉を使うとちょっと変なニュアンスなんですけども、良い方に引き上げてくださる方です。でも悪に誘惑することはない方です。試練と誘惑、試練とは困難を与えてその人の本当の価値や姿を明らかにする働きかけです。試験によってどれぐらい勉強が理解できているかということを決めますよね。はっきりさせますよね。 仕事にも、ありますし、学校でも、あります。試験、試練というのがあります。そのことによって、自分が、どれぐらい努力する必要があるのか、成長すべきか、またこの立場にふさわしいかということが明らかになり、これからどのように進んでいったらよいのか、どこを克服すればよいのかということが分かってきます。そしてそのことによって私たちはより役立つように、そしてより良い力を持てるように成長していきます。それがないと、なかなか力を増すこと、成長していくことは難しいですから、神様は試練を与えられます。それは言い換えれば、確かに試練は苦しいことではあるんですけども、私たちを成長させて良い方に引っ張ってくださるんです。しかしサタンは、そして悪い意図を持った方は、意識してもしなくてもですね、苦しみを与えてその人を損なおうと働きかけます。一生懸命やっているのに、どうしてこんなに苦労が続くんだろう、もう諦めてしまおうか、そして安易な道に行こうかというふうに人を引き下げるのが悪い誘惑です。イエス様も誘惑を受けました。あなたが神の子ならと言って、安易な方法で自分の地位を高めるようにと誘惑されました。しかしそれは破滅の道ですよね。安易な方法、不正を働いて成功を得ようとしても、それは真の成功ではありません。試練が私たちに神様から与えられるときに、あるいは悪意を持つ霊が私たちを試みようとするときに、それを神様は益に変えようとして許されます。例えばヨブが試練にあったときもそうです。神様のご支配の中で悪魔も用いられます。神様はそれを通して良い方に引き上げようとしていらっしゃるんですけど、悪魔はそれを悪い方に用いようとします。人はそれをどう受け止めるかということを問われるのです。もちろんイエス様を信じた人への救いは決して失われません。どんな失敗を繰り返してしまったとしても失われません。しかし冠を得られるかどうかは違ってきます。自分の欲望、悪い方法、悪い方向に苦しまないように、惹かれていくと冠を受けられなくなります。しかしその悪い道を神様に信頼して、退けて最善に導いてくださる神様に従っていくならば、良い実を結び、そして命の冠を受けることができます。15節を見ますと、欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますと。悪い誘惑の道は、実は最初は、これでいいんじゃないかと、良い目を 見ます。そうじゃないと誘惑になかなか惹かれませんよね。最初から苦しいんだったら人は避けます。でも楽でいいものを得られるっていうふうに誘惑してくるわけです。最初はいいんです。しかしあとは苦しいものになります。試験もそうです。試練もそうです。神様はそれを通して良いものを結ばせてくださるから、主に助けていただいて従っていこうと、こうして良いものを選び続ける中で私たちは試練の中で守られて勝利することができます。そしてよくやったと褒めていただき、賞をいただきます。こうして恵みによって試練に耐えていきましょうと聖書は私たちを励ましています。イエス様を信じた方に困難が来るっていうのは、良いものを受けたことをサタンが妬むからなんです。負けてはいけません。そしてこの誘惑を、試練を受けて勝利するための道として16節に以降にこのことが告げられています。命をもたらす神様の完全な賜物、プレゼントを求めなさいと、神様に求めなさいと告げています。16節を生み出します。私の愛する兄弟たち、思い違いをしてはいけません。思い違いをしてしまっていると、ヤコブは指摘しています。どんな思い違いをしているのか。それは、17節、18節で示されています。17節をお読みいたします。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのです。父には移り変わりや天体の運行によって生じる影のようなものはありません。ヤコブは16節の冒頭に愛する兄弟たちと優しく語りかけています。ヤコブ書は確かに厳しい現実を伝えていますけど、決して厳しい書ではありません。慰めと励ましに満ちている、配慮に満ちている教えです。愛する者に向けてヤコブは思い違いをしないようにと、その思い違いというのは神様が悪いものを与える方なんだと、私を苦しめる方なんだと、厳しい方なんだと、だから神様を当てにするのをやめてしまおうかというのが思い違いです。それは親子の関係に例えたらどうでしょうか。親は子供が幸せに育ってほしいと願ってない知恵を、また叱ることは大変親にとっても辛いんですけども、子供を叱ります。子供が悪い道から守られて、信頼し、神様を信じ、人々を信頼し、愛して誠実に生きていこうとするために、いけない道にあったら叱ります。してはいけないことをしたら、その子供が苦しむことになるからです。神様は私たちが楽な道に歩んでいたら成長できない、冠を受けられないことを していますので試練を与えます。しかしその試練を与えることを神様が意地悪をしているかのように誘惑が来ます。最初の人類がエデンの園で誘惑を受けた時もそうでした。厳しい取り扱いをしているんだ、意地悪をしているんだと悪魔はささやきました。その誘惑は今もあります。神様は試練があることをはっきりと告げています。正直に、そして試練の中で守られることを約束しています。試練が益となることを約束しています。ただし試練は苦しいものです。神様は愛する親と同じように、いや親以上に優れた知恵と力を持って私たちに試練を与えて、私たちを完全にしようと導いておられます。そしてこの試練を乗り越えさせるために良い賜物、素晴らしい恵みのプレゼントを求めれば求めるほど豊かに与えてくださるんです。足りないなと思うのは求めないからですと前の部分に記されていましたね。また求めても得られないのは悪い動機で求めるからですと言われていました。主に信頼し、そして正直に従う、信頼する心を持って求めたら必ず与えられます。また同時に耐えられない試練に合わせることはなさいません。だから試練にあったときはもう遠慮しないでいいです。何でも思うことをぶつけ、そして神様に助けてくださいと求めればいいんです。時には自分が なんでこんなに不信仰なんだろうかというふうにがっかりすることがありますけど、イエス様が嵐の中で弟子たちを見捨てなかったように、決して見捨てられることはありません。必要なのはこの方に信頼して求めるだけです。18節には、神様がどんなに素晴らしい救いを与えてくださったかということが告げられています。この父が私たちをいわば被造物の発音にするために密子のままに真理の言葉を持って産んでくださいました。被造物の初穂と最初の第一人者としてくださったと聖書は告げています。神様が作られた時に人間は最後に作られました。すべての環境が整い、その後で人間が作られ、地上に置かれました。最後なんです。その時の初穂は光でしたね。でもキリストの救いにおいては人類が最初だった。しかも先に救われたクリスチャンが最初でした。この世界に罪を、もたらしてしまうために用いられてしまい、そして人類の罪によって他の作られたものが、その悪影響を受けてしまいました。でも回復するときには人類が先に回復し、他に作られたものはその人類の回復を通して回復していくようにと神様は私たちを立てられたんです。それは素晴らしい特権ではないでしょうか。私たちはこの世界のために責任を負っています。 この人類がこの宇宙の環境を回復するためにまず救いをいただき、そして神様に喜ばれる生き方をしてこの世界を良くしていくという働きの発歩として、出発点として私たちが先に救われたというんです。これは光栄ではないでしょうか。神様は私たちに期待し信頼しておられるからです。当然、こう整ってないところを回復する、それは山野を切り開いていたり荒れ地を砂漠をですね、緑に豊かにするとかですね、散らかっている部屋を片付けるとか言っても大変なのは最初に手をつける人ですよね。苦労するのは仕方ないんです。でもそれは特権ですね。私たちはなぜ苦労するのか、それは素晴らしい世界の回復の務めの開拓者、創設者にするためなんです。ですからそのことを誇りとし、必要な助けは神様が全部与えてくださいます。また私たちの救いのためにイエス様が復活の発歩としてまず道を切り開いてくださいました。ですからこの立場を誇りといたしましょう。地にあるロープは決して無駄になることはありません。そしてよく耐えてくれたね、よく頑張ったねと、実はほとんどイエス様が助けてくださったからではあるんですけども、褒めていただけるんです。ですから困難があってもへこたれないように励ましていただきましょう。最後にヤコブ一章十二節を読んで終わります。ヤコブの手紙一章十二節、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。天の父様、どうか私たちがこの素晴らしいイエス様を救いをいただき、そしてその完成に向けて主に信頼して守られて済むことができるように、どうか信仰を導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。